This is Baba Boshi Station.
This is Baba Boshi Station. By Love Peace Club.
マンコ町に送るマンコのためのインターネットラジオババボシ。
嫌いな言葉は男女共同参画。好きな言葉は女
女女。
ババボシウロナニストステーション。
北原みのりです。
ババボシ by Love Peace Club。
ババボシ。
マンコ持ちがマンコのために送る番組ババボシ、北原みのりです。今週私は鳥取県の倉吉市というところに行ってきました。浜野幸監督、ピンク映画ね300本撮って、まあ、フェミドルにも登場していただいた浜野幸監督が今度新しい映画をね撮ってるんです。そのロケが倉吉市でありました。で、私は今浜野監督の取材をしているのでちょっと追いかけていったんですよ。で、ね、出演者の方たちにいろんな話を聞いてたんですけども、まあ、映画の制作現場初めてですけども怖い世界ですね。あれね、ちょっともうすごいですよ。もうみんな怒鳴り合ってる。ほらんなんなーってそこトンマお前のトンチンカの人に答えてる今ねんだよほらみたいな。まあそんなひどくないですけども、でもやっぱね、下っ端のものは奴隷のように使われて、ベテランのカメラマンね、撮影部っていうのはもう神様のように、でもね、ものすごいみんな働いてた。で、監督のことをね、まあ、皆さんどう思いますかみたいな話をいろいろ聞いたけども、やっぱ厳しいから辛いですって人ももちろんいたけども、でもやっぱすっごいスタッフからの信頼がね熱いんですよ。で、監督いくら怒鳴ろうが何しようが、監督がやりたいこと、監督が夢中になって映画を作ってるってことをみんなが評価してた。その現場の、ね、雰囲気見てて、なんかやっぱ感動しちゃいましたね。特に女優の吉行和子さんにもお話聞いたんですけども、プライベートではね、そんなにすごい深い付き合いはないんだけども、もう仕事と弟子として監督と女優という関係で、私たちはすごく信頼し合ってます。そう、もうね、人にどう思われるかなんてね、考えちゃいけないねって今回思いましたね。どう思われるかとか、嫌われちゃ嫌だとか思わずに、自分やりたいことはこれだ、突き進む、その力っていうのがやっぱ浜野さんの魅力なんだなというふうに思いました。私もそんなマンコ持ちになりたいな。ということで、マンコ持ちがマンコのために送る番組バーバシ、今日も最後まで聞いてください。
See the world through women's eyes。
今週もいろんなニュースがありました。奈良県では勤務中の49歳の警察官が交通事故の調査を理由に女性のスカートの中を盗撮する事件がありました。この警察官は、気に入った女性がいても街中では撮れない、仕事なら撮りやすかったと供述しています。女子中学生に下半身を見せたとして公然わいせつ罪に問われていた65歳の男性会社員の判決が18日和歌山地裁で行われました。無罪です。判決では、被害者がショックを受け容疑者の特徴や服装の記憶が不十分だったと指摘、わずかな情報の位置だけで判断するのは合理性がないと判断したようです。まあ、取り乱した女の情報など大したことはないと言っているようなものですね。福井県の図書館で社会党の福島みずほ党首や上野千鶴子氏らのフェミニズムに関する著書が撤去されたのを受けて、福島党首が近く井ノ口邦子内閣府男女共同参画担当省に対し、言論や思想統制につながらないよう申し入れをすることを決めました。この図書館から撤去されたのはフェミニズム性教育に関する150冊ほどの著書で、市議らの抗議の下で戻されたそうです。これ本当ね、大事件だと思いますよ。私ね、このことね、夢に出てきた。自分が何でしょう、町のね人で図書館に行くと、本が全部ね、林道義の本とかになってんの。もう恐ろしい世界ですよ。怖いなと思って汗かいて起きたら、やっぱ本当にこれは現実ですからね。でもまあ戻されたということで、また二度と同じことが起きないようにしてほしいものです。そんな中、石原慎太郎都知事が14日のテレビ番組で来年の4月に行われる都知事選に出馬し、参戦を目指す意向を表明しました。もういい加減にしてください。やめてください。アジアで初めての開催となった世界女性スポーツ会議が14日に閉幕しました。この会議では各国のセクハラ問題の実情が報告され、スポーツ界にいる女性が置かれている深刻な状況が浮き彫りとなりました。例えばですね、メキシコからの報告ですと、19歳の飛び込み競技の五輪強化選手が55歳のコーチから長年虐待を受けていたことを受けて、コーチは辞職して、しかも選手もね、後を追ったとかね。で、やっぱ洗脳に似た家庭で女性は虐待に同調するように仕込まれていたとか、まあ、報告があったそうです。で、やっぱな、コーチとその選手って関係って本 当にもう教授と生徒以上にやっぱ密接なね関係じゃないですか。私やっぱ Q ちゃんとあの監督の関係ってやっぱり気持ち悪いなって個人的には思っちゃうんですけども、ああいうジジイとね若い娘の監督の関係がすごくなんて言うんでしょう、2人でねオリンピックの金メダルを目指してすごく一致団結して頑張ってとても美しい、しかも Q ちゃんのこの信頼ぶり素晴らしいみたいな感じだったけども、あれすごい依存ですよね。ちょっと怖い気がしましたけれども、まあこんなような問題が女性スポーツ会議ではいろいろと出されたそうです。さて、最高裁が離婚に直面した両親に対し子供を優先に考えるように促すドラマを DVD で制作しました。このドラマの主人公はエミちゃん。離婚に関する両親の言い争いに耐えかねてストレスを抱え学校で癇癪を起こすエミちゃんの心境がリアルに描かれているそうです。まあ、こんなもの作んなくちゃね、あの分かんないことなのかということもありますけども、余計なおせっかいっていうのはこういうことなんじゃないでしょうか。川崎次郎労働省は14日少子化対策のタウンミーティングで2050年の出生率を 1.39 に回復する考えを明らかにしました。川崎労働省は政府が目標値を明確に示す時期だと述べ、人口減少に歯止めをかける決意を表明しました。というかね、決意表明されてもねって感じなんですけども、私は今週一番驚いた、まあ、ニュースというかコメントっていうのは週刊文春新聞不審っていうね、まあ、どうしようもないコラムコーナーがあるんですけども、そこで書かれていたこんなこと、産婦人科たちの本音として、まあ、最近ね少子化って言われてるけども実は二極化が進んでると、一つは全く子供を産まない女性たち、もう一つは一人は多産の女性たちで、この人たちはね何かっていうと子供を産まないのは知的レベルの高い、まあ、仕事をして社会に参加しているまともな女性で、いっぱい子供を産んでしまうのは10代20代で将来に展望もない自覚のない女性たちの多産で、これはね差別的発言になっちゃうからなかなかまあ本音は出にくいけどみたいなこと書いてあるんですけども、怖いですよね。これ優生思想ってまだあるんだなっていうふうに思っちゃいましたね。てか優生思想こそがもう脈々とずっと続いていて、そういう中でやっぱ日本で子供を産むってことを考えちゃいませんか。ババアが読むとこうなるニュースでした。
ここで1枚メールを紹介します。北原さんこんばんは。ちょっと聞きたいことがあります。ラブピースクラブでは膣の締まりが良くなるグッズを売っていますが、やはり膣の締まりはいい方がいいのでしょうか。私の膣はセックスする相手に不評で、いつも緩いとか気持ちよくないとか言われるんです。私はそんな膣でも気持ちいいので別に気にならないのですが、やはりこんな膣ではいいセックスはできないのでしょうか。ここ数ヶ月、気がつけばラブピースクラブのホームページにあるそのグッズの写真を開いています。東京のシフォンさんからのメールです。いやいや、ありがとうございました。膣の締まりが良くなるグッズ、そうなんですね。これね、売れるんですよね。締まるっち、私が考えた名前ですけどもね、フィオルッチとか、まあ、いい感じのちょっと高級感漂う名前で作ったんですけれども、作ったというか、まあ輸入したんですけどね。そう、これね結構難しいですよ。私が売りたかったのは、まあ、くしゃみすると、結構ね、年取っていくとピュッとね、おしこ漏れちゃったりとかね、膣が緩いとピュッておしこが漏れたりするんで、そういう風にすると、まあ、自分も気持ちよくないし、あとね、オーガズムってマンコのその膣のね、筋肉の収縮なんで、緩いと収縮が緩いじゃないですか。でもっときついと、締まるとオーガズムもでかくなるということで、締まりよくしようよって、決してチンコのためじゃない、チンコを喜ばせるためではないって、ね、言いたいんだけども、でもやっぱり本音のとこではね、チンコギュッと締めて気持ちよくさせてヒーヒー言わせたろうかみたいな女心もあるわけじゃないですか。そういうとこでね、やっぱり売れるんですけれども、膣の締まりがいい方がいいのかっていうのは、私ちょっとチンコになったことがないんでわかんないですけれども、やっぱ女の人のマンコに指入れて膣の締まりがいいと、なんかちょっと嬉しい自分がいたりとか。で、今のパートナーってのはね、そのチンコとやったことがないから処女なのよ。そうすると本当ね、処女膜が見えてね、指でもね2本入れると痛いとか言っちゃって、そうすると自分もドキドキしちゃってさ、あ、チンコの気持ちってこんな気持ちとかも、でもすごい親父みたいな自分は嫌なんですけれども、でも締まりがいい膣はいいなーなんてね思ってる自分がいるあたり、やばいですよね。でもね、ゆるいとかね、それはね、自分が良ければいいんじゃないですかって話ですよね。で、私もね、結構ゆるまんなんですけども、でもこれね、自分で気がついたんですけど、その処女だからとか、初めてねセックスしたことがないから締まってるっていうのは、あれは嘘だと思うんですよ。で、膣の筋肉なんて、その自分で意識しなければ緩いもんだと思うんですよ。だから、まあ、鍛えれば鍛えるだけ、そのオーガズムはでかくなるし、気持ちよくなるし、でも膣のサイズってのはあるので、それは変えられないから、もしかしたらね、やってるチンコは小さいだけって話もありますからね。まあ、気にせずに、気になったらマンコ鍛えるのも、自分のためということで、やってみてはいかがでしょうか。私は膣の締まりのいいマンコ持ちは結構好きだけど、まあ、ゆるまんも結構それなりに興奮するかもしれませんね。ということで、東京のシフォンさん、シマルッチ 12,600 円ですが、今セール中ですよ。ぜひ買ってください。
一人エッチ、一人エッチ、
オナニーコラン、コンドーム夫人。コンドームって、なんでコンドームって言うんだろう。ある人はこう言った。それはコンドーム伯爵の名前から来たんだよ。いや、伯爵じゃない、男爵だ。いやいや、そうではない、博士だ。本当？ある人はこう言った。コンドームは日本語だよ。コンド、産む、だからコンドーム。本当？本当なの。コンドームの由来は、もともとは日本だったの？本当？よくわからないコンドームのこと、はじめは羊の皮や蝶で、ね、チンコをかぶせて避妊をしていたというけれども、そもそも 避妊の歴史っていつからあるのかしら。そんな疑問にお答えします。渋谷智美のコンドームと日本人。コンドームのことがいっぱいわかるコラムがライピースクラブの新連載で始まります。来週から始まるよ。その他にも笹野みちるさんとパートナーの藤本真美さんの往復書簡とか、これがエロエロだったらいいなと思いながら、そうはなりそうもないけれども、そんな2人の往復書簡とか、レズビアン番長、札幌にいる、ね、レズビアン業界で有名なカネゴンという番長がいるんですけども、彼女のレズビアン番長日誌とか、いろんな新しいコラムが始まります。コラムコラムコラム、バーボシだけじゃなくてコラムも楽しんでね。あと、もし私の方がエロいこと書けるけどとか、私の方がレズ番長だけどとか、私の方がコンドーム詳しいけどもみたいな人がいたら、ぜひぜひランピースクラブに乗り込んで、皆さんのコラムもお待ちしております。マンコ持ちがマンコのために送る番組、バーバシ。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。ゴールデン前に、ちょっと紹介しました、東京の新宿紀ノ国屋本店で行われているジェンダー特集、ね、いろんな私がセレクトさせていただいた本が、ね、並んでるんですけども、私の本も結構並んでるらしいので、ぜひぜひ行ってほしいんですが、まだやってるそうなので、よかったら立ち寄ってみてください。本当にジェンダー特集なんてね、今組まれない時代ですから、もう本撤去される時代ですからね。そんな中でやってくれた、キノコニアさん、すごい偉いっていう、私もおこがましいですけどね。そこで私もね、ちょっとしたコラムとかも書いてます。コラムはね、今の私のパートナーのことなんですけども、全く本読まない人なんですよ。本読まないんだけども、私の家って結構本がね積み重なってるので、初め付き合った頃、うちに行った時に、本を読まない人間だとバレてはいけないと思って、必死に本を読む人間のふりをしていた。初めてね、旅行に行った時に、私が当然本を読んで、なんかその新幹線の中で読んでたら、自分もいそいそとなんか本のふりを出してなんか本を読んでるふりを始めたんだけど、この本面白いよって言ったのが、身長45だったっていうね。本当ね、私なんでこんな文化レベルの低い人と付き合うんだろう、この人とはきっと別れるわと思いながら、マンコのきつさにフラフラと言ってしまって、今でも続いてるわけですけれども。ということで、マンコ持ちがマンコのために送る番組、バーバシ。今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。北原みのりでした。Yeah.